POD。
皆さんこんばんは。始まりました、東京 FM ブルックプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。乃木坂46セミアレイです。そして
乃木坂46松尾美優です。
よろしくお願いします。この番組は私たちが同世代から大人まで幅広い世代のどんな相談にも乗っていくラジオ番組です。
わ
ー、私今日日本語が喋れるのがめちゃくちゃ嬉しいんです。
どういうこと？
昨日私ずっと一日英語を喋らされたんですね、うん、で本当にそれがもう、うん、頭の中がストレスで。
ゆりちゃん？
だからもうなんかもうごっちゃごっちゃで、こうやって何のためらいもなく日本語の単語を発せることとか、もうすごく幸せです。
すごい、言ってみたい、そんなこと。
日本人だからやっぱ日本語喋らないと。
そうですね。
はい。4月27日に乃木坂46第2回。5期生おめでて会がありました、
うん、れいちゃん見に行ってたって。
行きました。
すごい羨ましかった。
素敵な楽しみ方をしたのね私。後ろに女の子2人組が座ってて、うん、で5期生の子たちが登場するたび、うん、何かするたびに感想を言うのちょっとあれ可愛いとか、うん、あの子あれなんだねみたいな言うから、それがめっちゃ面白くて
実況みたい。
そういう感想も出てくるんだねって、うん、
確かにな
んか本物の生の声みたいなのを聞けて、うんね、
私もあの乃木動画で配信されていて、うん、それを見ました。
みんな本当に上手。
なんかすごい同い年の子もいるじゃない私たちって、うん、なんかね富里奈央ちゃんの自己 PR で、うん、あのシリ
あーやってた、
ヘイシリっていうやつで自分を PR しながらシリのモノマネもするっていう、その発想にな現代だなっていう感じて、あすごいって思って。
確かに
多分自分だったらそんな発想は絶対に出てこないなって思ったし、うんうんうんうん、みんな見せ方もめちゃくちゃ上手で、うん、なんかすごくないって純粋に思った。
すごいよね、うん。でもね、もう舞台裏だとみんな緊張してテンパってて、すごい初々しくて可愛くて。
そうだったんだ。
そう。あ、一人で見に行ったメンバーでは。
あ、そうだよね。
みんなそうそう、忙しかったから、うん、私が行けたんだけど、真夏さんと梅沢さんも MC で来てたじゃない、うんうんうん、それで、ライちゃんがすっごい先輩に見えるって言われて。
やるじゃん。
本当ですかって、ちょっとドヤ顔しちゃった。
なんかさ
実は、うん、そう先輩になったんです。
そう4期生もさ先輩になってさちょっとさなんていうのワクワクしててさ、
うんうんうん、
この間なんか控え室が隣だったの、うん、4期生の子たちと。
え
そしたらなんか
知ってる
ワイワイしてたりもしたんだけど、うんうんうん、で私本当に喋れなくてさ、うん、なんていうひそひそとさ、うんうんうん、なんかどうもお疲れ様ですみたいにさやってたんだけど、ソファーがあったの、
うん、
部屋の前に、
うん、
したらなんかみんなが、まあもう自分の準備に散った頃に、クロミちゃんが、
うん、
川崎さくらちゃんの、うん、手に両手を重ねて、なんか顔覗き込みながら、うん、お話を聞いてて、なんか面談してるんだけどって言って、みんなで、何やってんだろうあれ何喋ってんだろうねって。でも何回か前通ったけど別に会話の内容一切聞こえないの。
うん、
なんか見つめ合いながら、うーん、みたいな。何をやってんだかよくわからなかったんだけど、
うんうんうん、
そう、あ、クロミも先輩してる思って。
え、クロミ先輩にも先輩するよね。
すぐね、肩組むの。
あれ、あれは、なんか私たちもちょっとよくわかってないんですけど、先輩にも、
そう、
どうしたん？なんかあったん？みたいな。
なんかね、何回目の人生なんだろうね。そうそう、本当に面白い。
挑んでいくから、うん、超それが面白い。先輩もそれをすごいなんか喜んで、
う
ん、
そうそう。
というか、その面白くて、そうそう、面白い子だねって感じ。
面白いのよね、本当に。なんか私たちからしたら面白い人だなっていう感じだったけど、うん、クロミちゃんも。
戸惑うよね、5期生の子たちもね。
なんか未知との遭遇みたいな感じで、うん、すごい。うん、あの面白かったです。
あ、まあ、見ちゃうな、クロミンのこと。
笑顔にさせていただきました。
はい、
この番組の公式ツイッターアカウントもあります。アカウントはatmarksoudan_tfm です。ぜひフォローお願いします。そしてツイートするときはハッシュタグのぎだをつけてください。
ここで私セイミアの一押し楽曲を紹介したいと思います。今日紹介するのは世界の終わりさんのレイン。最近ね、雨も多いし、
うん、
もしかしたら、あの日産のライブも雨降っちゃう。 ちゃうかもみたいな感じだし、まあでも私は雨が好きなんですよ、
うん、
なので安直雨で検索したらレインが出てきました。
そうですね。
もうこれは名曲ですね、
うん、
はい、それではお聞きください。世界の終わりさんでレイン。
ベルクプレゼンツ乃木坂46の乃木坂に相談だ。この番組はベルクの提供でお送りします。
こっからはこちらのコーナー、大人へのゴマのすり方教えてください。
私たちが大人の階段を登るために皆さんが今までやって効果のあったゴマすりテクニックを教えてもらうコーナーです。いいテクニックはぜひぜひ取り入れていきたいと思います。は
い、あ、いいね、この BGM。なんだかあの、夢の国の、
うん、
あの、ダッフィーがいるところ、こんな感じじゃない？
海が見える感じのね。わ、うん、かるかも。
ゴマ吸ってます？最近。
別にする場所がないですとか、ね。
そうですね。
学校？
そうだよ、教授のさ、とかにさ、やるのってあるあるじゃないんですか？
いや、全然何も、誰とも喋ってないですよ。
じゃあ、教えてもらいましょう。千葉県男性カルロスさんからです。
はい、
仕事とかでそこそこ一緒になるけど特に話せないから気まずい男の大人の人とか、うん、偉い人っているじゃないですか、
うん、
そういう男の人には時計か靴アクセサリーを褒めるべしです。男の人がビジネスシーンでこだわるところって限られてるので時計や靴にこだわる人ってかなり多いです。その時計かっこいいですねとか言われるだけで嬉しい気持ちになりますし、もしこだわってなかったり高いものを使ってなかったとしても、え、そうなんですか、高くないものでもかっこいいって丸々さんセンスいいんですねと別のパターンで褒めることもできます。
へえ、ないな、褒めたこと
ないね。
ないね。お父さんにさえ言ったことないね。
ないね。お父さん、時計つけないんだよね、うちのお父さん。
お父さん、アップルウォッチなんだよね。
アップルウォッチにね、その時計かっこいいですね。
うん、その時計いいですね。言ったところで。あ、私のお父さんめっちゃメガネこだわり強くて、決まってるんですよね。こういう、なんか条件みたいなのがあって、
うんうんうん、
毎回だいたいその条件を満たしてる中で自分の好きなものを作ってもらってて、
うんうんうん、
だからメガネもあるかもね。確か
にオーダーメイドってこと？
え、なんかね、よくわかんないんだよね。でも、
でもこだわりは強めなんだ。
なんかいろいろやってるけどよく知らない。
これはいい情報を教えてもらいましたね。
いい時計ですね。
素敵です。その時計素敵です。
ちょっと言うときハラハラしちゃうかも。
ハラハラしちゃうかも。
続いて大阪府男性梅太郎さんから。酔った時とかに同じ話をしてくる先輩や上司に対して、特に同じ自慢話をしてくる時には、また同じ話してる、とうんざりして聞くのではなく、こちらから先にその話をしてしまうことです。この先輩はいついつに〇〇でバツバツなことしてたんだよーと他の人に話をすれば同じ話を聞かずに済むだけでなく、こいつは俺のことよくわかってるなーとこちらの株も上がることになります。ただしお二人が大して面白くもない他人のエピソードトークを覚えていられるかどうかですが
意外とこれ聞くの2回目だなは覚えてますよ、
うん、覚えてるんです。2回目だからね、なんか
そう、あ、これかな、お、来るかな、来るかな、
結末知ってるなって思いながら聞いたりはするかもしれない。あ、自分から言っちゃう。
私でもそれの切り抜け方を、
うん、
切り抜け方っていうか、うん、もう昔から無意識にやってたんですけど、うん、あ、来るぞってなった時、
うん、
その同じかなみたいな、
うん、
その時に、え、それで、あれ、なんか、あれになるって言ってたやつみたいな。で、それで、こっちから、そのことについてを振っちゃうんです、うん。その、え、すごい大変だったんでしょとか。
ああ、もう結末を知った前提で、話を進めちゃう。ああ、確かに。その方がなんか、話しやすいかも、ね。
なんか、その後の話も弾むし。
言われても嫌じゃない。くない？なん
か、
二回、あ、前言ってたやつみたいなさ、言われたらさ、この人に二回目だっけってなっちゃうけどさ。
そう、こっちもテンション高めで、
乗ってきてくれた方が、あってなるけど、一瞬、二回目かもって思っても話せるじゃん。
乗った上で、それに関する次のテーマを出す。
うん、あー、上手な会話テクニックだ、それは。
喜んでもらえてたならよかったけど。
うん。多分嬉しいよ。
本当？
うん。 2回目だよって言われるよりは絶対いい。
ちょっと恥ずかしいしね、
うん、
あ同じこと言っちゃった。あでもマネージャーの A さんはあのそんなしあの自分のこと話さないんですよ、
うん、なんかこっちの話をしてくる、
うん、あの時セイミはああだったよねとか大丈夫だったのとか、
うんうんう
ん、なんか私 A さんに関する情報で知ってるの愛媛出身ってだけです。
あと先生だった。
あ先生国語の先生だった。はい、そうですよ
国語だからすごい文章に厳しいんですよ。
そう国語の先生だったしだから先生が取り切れてないのか、
うん、
メンバーの印刷の先生にしか見えない時があるんですね。
そう本当に
地方とか行った時に。
あそうなんです。文章ブログとかの文章とかでもここの言葉はみたいなのとかもあります。
頼もしいですよね先生がいるって、
うん、確かにね。
そうでもそう、ね、マネージャーさんってみんな意外な経歴をお持ちの方めちゃくちゃ多いんです乃木坂って。
なんでここに来たんだろうって
そうそうそう
すごい気になっちゃうよね。
ねえマネージャーさんもいろんな職種から。じゃあ続いていきましょう。沖縄県男性1年200人の盆栽さんからです。僕は相手が面白い話をしているとその話が面白かろうが面白くなかろうが口を開けて笑うことを意識しています。相手は面白いと思って話しているので相手を滑らせないためにも口を開けて面白いとアピールすることが相手を気分よくさせるコツだと思います。その結果よく笑う子だね話してて楽しいと好印象をもらいました。これはおすすめだと思います。
確かに大事かもしれないね。私絶対できてない。私下手くそなんですよね多分。なんか
やってますっていう感じが出るの
かな。で終わった後に、うん、ふぅーってなっちゃうから、
うん、
ちょっとあーでもなんか自分がそうですねなんかあんまり興味ないこと映画の話とか漫画の話アニメの話で私が知らないこととかで自分を含めた界隈で盛り上がることとかあるじゃない、
うん、
で私そういう時はあの極力会話に参加しないようにするんだけどいつもは。でもなんか振られちゃった時とかになんか、うん、わかるでしょみたいに言われた時とかもうわかんないかとりあえずあはははみたいな。
やるんだ。
そうやるけど、うん、やった後にふうはい終わり。自分の中でスイッチがパッてなることがある。
やらなくていい友達としか結局ね一緒にいなくなるからね。
そうそうそう。でも初めて大事なんですって。
そうだよね。
そうなんですよ。
うん
あるある。
まあでもそんなねあーそっかむず
うーん難しいよ、ま
あ、やんなくてもいいけどやりたい気分になったら、
うん、自分が無理をしない程度にあ今日なんか笑えるわって思ったら
そうだね、
まあ、なんかすっごい笑ってみてもいいし、
うん、気分がいい時だけ、
うん、無理だなっていう時はやんなくていいと思います。すごい人いるよねテレビ局とかで。
いるいる
なんかもう
すごいいる
なんかわっはっはっはっみたいななんか声出したいだけみたいな。
で頑張ってくれてんだよあの
そうそうそう
ね
盛り上げたいとしてそれの笑い声で笑っちゃったりする。そんな笑うんだみたいな。
まあ確かに確かに真顔でいられたら、
うん、確かに、ね、
ちょっと早く終わらせたいな
ハラハラしちゃうよね。
続いてこちらのコーナーせーの乃木坂なんでも相談室。
私たちと同世代の人はもちろん大人の方まで幅広い世代の相談に答えていきたいと思います。今後後輩から相談をされることもあるかもしれないけど大丈夫って
うわ
だってよ
今度ご飯行こうって言っちゃったの。
言ったの
言ったの
なんかれいちゃんも先輩してるんですよ最近。
だから相談されちゃうかな。
なんかみんな先輩してる
してないの
私あのなんか私の方が緊張してる。
なんかねそう私たちってさ先輩にさ、うん、自分から話しかけられなかったじゃん、
うん、
でも5期生の子たちってさ結構ガンガン来てくれるししかも5期生の子の方からあの LINE 交換してくれませんか、って言ってくれて、
うん、
すごい嬉しかった。
なんか自分たちが躊躇してた嫌かな今とか、
うんうんうんうん、
なんかいやでも写真撮ってていてもなんかすごい迷惑かなとか思ってたのが、うんうんうん、言われてる側になって、うん、めちゃくちゃ嬉しいことなんだなって思って、
うんうんうん、もうちょっと先輩ともできなかったもんね私たちが
行こうって思った、
うんうん、学ぶことが多いですわ。
そうですわ。
はい。
それではメッセージ紹介していきます。 東京都男性、マイ割り橋さんから。道で人とすれ違うとき、左と右のどっちに避ければいいのか未だに分かりません。こっちだと思って片方に寄っても相手も同じ方向に寄ってしまい、あみたいな空気になることが多いです。ほんの短い一瞬のことですが、あの微妙な空気を作らないためにはどうしたらいいですか？
あれ、私もめっちゃある。なんかすれ違うまではいかないの、うん、知ってる人とか、うん、全然知ってる、例えば松尾と今日来た時も、うん、エレベーター降りる時どっちに避けたらいいか分かんなかったもん。
あ、分かる分かる
とりあえず左とか思って左に行ってみたけど、なんかそういうの多くて。
確かに。
あ、でも、あ、
ぶつかった。あるかもしれない。
邪魔しちゃった今。すごい通路さわされたみたいな。
あるある
だね。すっごい下手なの私それ。
いや、私も、てかみんなね、あの、心の中で無意識に、うん、いつも人との距離感とか空気をさ、読み取ろうとしてるじゃん。
うんうんうん、
で、それが失敗した時があると、もうすごい微妙なさ、うん、なんかすみません、みたいな。あるよね。どうしたらいいんだろうね。だから
やっぱでも車は右から、右
右左じゃない、左どこの国の話
違う違う、左
で、あれ
右じゃない、
日本は左ですよね。ハンドルが右で車線が左ですよね。
こういうことか。
そうそうそうそう、わかりにくい誰にも伝わってません。
あ、じゃあ左、人の左側通った方が綺麗に行くのかな。
そうなのかな。でもなんかさ、なんか全部共通にした方がいいなっていつも思う。だって自転車も左側じゃないですか、うん、そういうルールがあるんだったら人間も避けるときどっちとか決めといた方が絶対に。
学校あったよね。
学校あったあったあった、ね、矢印書いてあった。
あったあった
あったね。それがなんか全国共通であれば気まずくならない。でもエレベーターってさ難しくない？
エレベーター。
エレベーターで、なんか誰が先に降りるみたいな。
ああ、難しい。なんか、ああいうのって基本はあれじゃん。うん、その、
上の方を、
人とか先輩とか、そうそう、あれだけど、
同期と、
だけど、同期もそうだし、でもさ、
うん、
ドアに近い人から降りた方が効率良くないっていう思うよ、私は。
ある。
しかもさ、あ、ごめんねってなるじゃん。
そう、かき分けて後ろから。
だからさ、私はもうさ、バババーってみんなで一斉に出た方がね。
うん、ね、思う。
絶対いいと思うのよ。
それでさ、なんていうの、時間をかけちゃうのは違うじゃん。なんか。
もう、なんかやめようよ、こういう。なんか。エレベーターは近い人から出た方が
いい、ね。出やすい人から出た方が。
うん、そうそうそう、スイッチな人だけステイ、
うん、
だって10人とかで乗る時もいるじゃない。
なんかあるあるなのが、わかんない、乃木坂だけなのかな、わかんないけど、うん、4期生だけかもしれないけど、なんかスイッチが3箇所ぐらいにある時、その3箇所に絶対1人ずついるの。だから計3人が開くボタンを押してステイしてんの。
あるあるあるある。
いや、いや、一個押せばいいし、みたいな。で、ついでに、あの、降りた側の人で、あの、扉のさ、ガコンってなってるところを押さえとくと、絶対扉って閉まんないの、うん、エレベーターの。そこの担当の人もいて、計4人がなんか全員で扉を閉まらないようにしてて、で、誰から降りるみたいな。
なんかもう気使いが多すぎるんだろうね。
そ
う
そ
う。
すごいね。面白いけど。ね、うん、もうちょっとススっていけたらね。
うん、右端にだいたいプレートがある。思います。私も右端が一番その優先順位高い人、
うん、あの壁に沿ってる感じのは別にって感じよね。あるよね、みんなして開くボタンを押して、
うんうんうん、
あ、いいよいいよみたいな、いやもうみんなで降りようみたいな時ある、
うん、私も譲られたら即降りちゃうもん頭あ、大丈夫ですとか言わない、もう あ, ありがとうございますって言って。
確かにその方がね、
うん、
あの人生の自由な時間は増えますあ、なんだっけ、はい、ラジオネーム前割り橋さん、
今日もお疲れ様。
はい、大阪府男性、直人芋けんぴらいみさんからです、
はい、
実家の母から仕送りが届くのですが、その中に必ず芋けんぴが入っていたり、うん、手紙にラジオも頑張れと書かれていたことがあります、
うん、ん？
そうなんです。身の回りの誰にも教えてないはずのラジオネームを、うん、ほぼ確実に母に知られています母もラジオを聞く人なので、私がメールを送る時も、うん、もし万が一このメールを聞いていたら母はどう思うんだろうと考えてしまい、うん、メールを送るのにためらってしまうなど、多少なりとも影響が出てきていますかといって、もしかしてラジオネーム知ってると聞く勇気もないので、うん、この後どうすべきか本当に悩んでいます。私が何も気にせずメールを送るようになるには何をすればいいと思いますか？
え、でもすごいね。
すごい、じゃあいろんなとこにラジオメールを送ってる、うん、メーラーなんて言うんですか、そういう人。はがき職人なんですね。
でもお母さんが気づくのすごくない？
ね、
すっごい本名に近いのかな。
ナオトなんじゃん名前がもう。で、ナオトイモケンピライミ。
内容的に、うん、あれって思ったのかな。でもすごいね。ラジオも頑張ってって。
ね、ラジオもびっくりした。最初あのパーソナリティなのかなって思った。
やってるのかなって思った。
そう。したらまさかはがきさん、はがき職人さん。
でも確かに。聞かれてるかもって思うとね。
わかるわかる、それはでも答えは一つですよ。ラジオネーム変えればいいんですよ。
それが一番手っ取り早いよね。
いやでも気づかれるのか。
あ、お母さん気づいちゃうかな。
気づいちゃう。
そんな察しのいいお母さんなの。すごい。でもどうしたらいいんだろうね。でも私たちとか他のラジオのパーソナリティの方とかがラジオネーム変わっちゃったらさ、わかんなくなっちゃうかもしれないじゃん。どうしたらいいんだろうね。もうお母さんに事前にこれを送ります、どう思いますかって。
あ、いいじゃない。
選ばれるかなって。
うん、
全部お母さんから最初にチェックしてもらいます。むずいね。でも
むずいね。でもあるな、こう、なんか私たちトークやってるじゃない、あのメッセージアプリでファンの方に送れるんですよ、その、うん、でもこれってもしかして家族見てるとか。ブログもそう、まあ、誰でも見れる、誰でも見れるから。
そうね、
これ家族見てるってなるとちょっとハートとか使いづらい。
使えない。
使えないよね。
でなんか私ね、中学の時の友達が、うん、私に言わないであのメール、私のモバメを取ってて、うん、でなんかモバメで送って、髪切ったって送ったら、
うん、
髪の毛いいねって LINE が来て、
うん、
えって思ってどういうことだって思ったら撮ってて、うわーってなんか、
わかるわかるわかる。
でもまあなんかもうそれ以降はもうその子はもう見てるっていうのは分かった上でもう普通にもう何にも考えず今送ってるけど、でもなんかそれが分かった時ってさ、
うん、
ひゃーってなるよね。
そうなんですよ。なんて言ったんだろう、アイドルしてるの、してる自分を見られるのがちょっと
確かにね。
やだな。
そうね。わかる。
工事中はでも割と。
そんなにじゃない。
で最近はもうそんなアイドルすることも、まあ、なんかキャラが結構確立されてない時って、うん、とりあえずやっとくじゃないですか。
可愛いって一番言いやすい言葉なのよね、人に対して。
そう。気にするしかないんだろうな。
ね、
知ってしまったから。
そう思う。
知らなくてよかったのに。
だから、
知ってしまったから。
お母さんに、これ、送ってるんだって思われて嫌かもって思う内容の時だけラジオネーム変えたら。
ああ、それいいじゃない。基本をナオトインケンピライミにして、
うん、
もう一個の方はナオトとかに。
それもわかるかな。わかっちゃうかな。
はい、それではナオトイモケンピライミさん、今日もお疲れ様。東京 FM ペルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ。あっという間にエンディングです。
もう早い、なんか早くない？
早かった。っていうかこの私たちこの番組収録でやってるじゃないですか、
うん、
ま、全然取りためてないから、うん、もうこの放送の1週間切ってるんですよ。
そうね、今日ね7日で。
そうなんです。で
これ13日です
けど、もうだから1週間経たずに聞かれてしまうので、
うん、
ほぼリアルタイムですね。
そうですね。
ほぼ生放送。
大体生です。ほぼほぼさっき収録したみたいな感じです。
はい。では番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは携帯アプリ、オーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。また、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。
番組公式ツイッターアカウントは、@相談_TFM。ぜひフォローして、ハッシュタグ、乃木談をつけてつぶやいてください。
それでは今日はここまでです。ここまでのお相手は、乃木坂46のセイミアレイと、
松尾美恵でした。
また来週！ベルクプレゼンツ、乃木坂46の、乃木坂に相談だ！
この番組は、ベルクの提供でお送りしました。
東京 FM、ベルクプレゼンツ、乃木坂46の、乃木坂に相談だ。あっという間にエンディングです。エンディングじゃないです。
何かと思った。びっくりした。
何読んでるのが。
乃木坂46スタイミアレイレースかと思ったら。東京 FM。何びっくりした。
オーディで東京 FM 名乗らないか。
うん。ま、名乗りたかったら。
すいません、すいません。乃木坂46、スイミアレイです。
松尾美優です。
ブルクプレゼンツ、乃木坂46の乃木坂に相談だ、アフタートークのお時間です。誰花に、山崎怜奈さんの誰かに話しなかったことに、この間出演させていただいたんですけど、
うん、
オーディに、で、私たちの番組を紹介してくださったみたいで、聞きましたよね。
ね、さっきそう、一緒に聞いて、なんかすごいさ、あんなに、他番組を、すごい、もう、番宣かのように、すごい、番宣以上になんか、
すんごい分析してくれて、紹介してくれて、いやでも、なんか、ちゃんと聞いてくれてる、くれてた人の紹介。
そうそうそうそう。正直さ、なんていうの、同じグループにいるし、なんか私たちの性格とかも知ってくださってるから、聞いてなくても多分紹介しようと思ったらできると思うんですよ。でも、なんか、ちゃんと聞いてくださってて、それがなんかわかる感じの、本当に素敵な、なんか私たち以上にね、紹介が上手だったんですよ、この番組の。びっくりしちゃいました。
すごいね。福島県男性小寺にこうたさんからです、先日れなちさんがダレハナオーディでこの番組の紹介をしていましたね。すごいお褒めの言葉を発していて、自分としてもとても嬉しかったですし、今までのバックナンバーを見ると数多くの有名ラジオが紹介されてる中で、乃木団が選ばれるのは本当にそういう域まで来たんだなぁと改めて実感します。お返しと言ってはなんですが、二人にとってダレハナはどういう番組だなって思いますか？帯番組を乃木坂のメンバーがやるってめちゃくちゃすごいことなんだろうなって。れなちさんはそのいろんなお仕事しながらこんなしてますけど、できないですよ。
なんか本当にすごいと思う。なんかれなさんってなんていうの、毎日毎日さ生で行ってて、でリハーサルがあったりとかさ、ライブマネとして、でもリハーサルもなんか誰よりも引っ張って言ってくれるの。この方の頭の中はどうなってるんだろうって、なんかどういう時間を24時間使ってるのかも、
分身がいるんじゃない。
本当にさ絶対24時間以上の時間あるよね、レナさんだけ
すごいよね。いやでもダレハナは、あ、初めてあの時はスタジオにお邪魔したんですけど、すごいなんかクリエイティブみたいな感じだ。みんな、いじってないですよ、いじってない。まず、すっごい大きなスタジオだったんですよ。
へ、
生スタジオって、なんかもう開放感すごくて、なんか現代みたいな。で、もう椅子も、ゲームの椅子みたいな。
ああ、大きいね。
それで、こんな大きな窓があって、あっち側に、スタッフさんがこうやって、生放送のね、カチャカチャいっぱいこうやってボタンがあるところにこうやってスタンバってて、やっぱみんななりやり慣れてるからさ、毎日やってると
みんなは平然としてるけど、
私だけもし CM 開けるのに、 CM 開ける10秒前なのにこんなになんかラフな感じなんだねって思いながら
すごいよね、聞いてたの。なんていうの、生なんだけど、なんかすごい落ち着いて話すから、すごい私収録でもそんな気合いじゃん。なんでそんななんかさ、
その塩梅がすごいよね。綺麗に聞こえやすく喋ってるのに、でもトーンは落ち着いてて、割と素も近くて、
何者すごい人なんです、ね、だって本もさ、来てくれるゲストの方の本とかもさ、もうちゃんと読んでたり、なんか読んだ本紹介みたいなのとか、めっちゃ本読んでるの。本も読んで、ラジオも聞いて、収録も毎日行って、リハも行って、で、連載とかもやってるし、
やってる。いつもだってね、執筆してるよね、iPad。
すごいよね。なんかすごい方なんですよ。本当に
番組の紹介
本当は見習うべきなんですよね。
なんかもう生まれながらのラジオパーソナリティだと思うんですね、皆さんは。だから、もう見習うとかじゃないんです。もう、存在がラジオだから。
それがラジオなの。
なんかでも何をあれなんだろう、でもバラエティもすごいよく出てる。何が一番軸なんだろう、本人的には
ラジオなのかな。
でも時間はラジオが一番多いんだろうね。
勉強することがもう楽しみみたいになってる域の方だから、
分かる、
多分楽しいんだろうなって、楽しいんだろうなっていうか、なんて言うんだろう、私とかだったらなんかそんなやることが多すぎる人、うん、あれもやんなきゃ、これもやんなきゃってなっちゃうけど、レナさんはそれをなんかすごい楽しんでらっしゃるからこそのすごいんだろうなって思う、うん、楽しめてなかったらもっとあーってな
るけど、分かる分かる分かる、
全然それが見えないじゃん。すごい人に出会っちゃいました。
なんかすごい番組の姉妹番組とか名乗っちゃったなと思って、
本当に本当だよ、ダメだよ本当に。
ちょっと違かったかもしれない、うん、孫ぐらい、
うん、本当に、うん、
ひ孫ぐらい、
うん、もうご先祖様なぐらいなんで、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、
番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。
はい、それではまた金曜夜8時30分にお会いしましょう。乃木坂46の清宮レイと
松尾美恵でした。
バイバーイ。